こんばんは、ほうやくあめこみあめあられです。
こんばんは、
今週何食べたのコーナー、
イエーイ、
今週面白かったエンタメを報告し合うコーナーです、
はい、
最初はグー、じゃんけんぽい。まあ私が勝ちますね。
あ、私じゃんけん弱いですね
よろしいでしょうか。
お願いします。
DDT プロレスのですね、はい、ビッグマッチ、
お
アルティメットパーティーっていうのに行ってきまして、
ま
あちょっとその話をさせていただこうかなと思うんですけど、まあ今回何のカードが、目当てで行ったかっていうと、
うんうん、
もちろんいろいろね、楽しい試合いっぱい組まれてたんですけど、
うんうんうん、
まあ行くぞ、チケット取るぞって思ったのは、平田和樹対高橋ひろむっていう試合ですね。平田和樹は、
うん、
DDT プロレスに所属している、なんていうんですかね、ダンシングスターですね。
ほう、
ピカピカ光るサングラスがあってですね、
うんうんうん、
それをかけると、
うん、
東京ゴーっていう音楽が鳴り始めて、
うんうんうん、
めっちゃ踊るんですよ、
うん、
でなんか昔は踊ってる間は無敵判定みたいな感じだったと思うんだけど、
ほうほうほう、
もう今もう踊る人ですよね
あ、もう戦いにはあんま活かせなくなってきてるんですか。
いや、まあ分からんけど、
うんうん、
で手刀を使えるんですよね。
手刀、チョップ、
こう手刀で首の後ろトンって叩くと相手気絶させられるじゃないですか。
おうおう見たことあるわ、映画で見たことあるわ。
あれ使えますし、
あすご、
まあすごくいい選手で私は大好きなんですけど、
うんうんうん、
なんかこう多分こうガチめというか真剣に試合したって強いだろうなと思うんだけど、
うんうんうん、
なかなか真剣に試合してくんないんですよね。一回、
うん、
丸藤直道対平田和樹っていう、まあ、結構良さそうなカードがあったんですけど、うんうんうん、これ期待して見に行ったんですよ。それも、
うん、
平田の本気の試合が見れると思って、
うんうんうん、
そしたらその丸藤っていう対戦相手に担がれた状態で、
うん、
登場してきて、
うんうん、
バックステージで襲ってきたからもう倒したっつって
わあ面白い
出てこられちゃって、
うん、
面白い、確かに面白いんだけど真剣な平田みたいなとは思ったまあ好きな選手の一人なんですが、
はい、
一方で今回対戦した高橋ひろむ選手っていうのは、
うんうん、
新日本プロレス、まあ、日本で今一番大きい団体ですよね、
はいはい、
のジュニアヘビー級のチャンピオンなんですよ、
うんうんうん、
まあ格で言うともうめちゃくちゃ上なんですけど、
ほうほうほう、
実は若手時代に平田選手と試合したことがあって、
うんうんうん、
12年前っつったかな、
へ、
まあ、に試合したことがあって、
うんうん、
高橋ひろむ選手の初勝利の相手が平田和樹だったんですよ。
へえ、そんな因縁が。
そうで、まあ今回巡り巡ってですね、再び戦うぞってことになったんですけど、
うん、
まあその格としてはもう全然高橋ひろむの方が上なんですよ、
うんうんうん、
で平田はまあ全然勝ってないはずなんだけど、
うん、
まあ今回その特殊ルール
、うん、
ラウンド制で、
ほうほうほう、
その毎回ルーレットによってルールが変わるっていう、
うん、あ、それはいいの、 まだこう真剣なプロレスのラインはまだ守ってるの。
いやいや、もうとっくに超えてますよで、
うん、
そもそも今回の試合、
うん、
アイアンマンっていうベルトがかかってて、
うんうんうん、
このアイアンマンってどういうベルトかっていうと、
うん、
こう24時間、
うん、
いつでも
ほうほう
レフリーさえいれば、
うん、
試合が成立するっていうベルトで3カウント取られたら、
うん、
いつでもどこでも誰でもベルトが移動しちゃうっていう地獄のようなベルトなんですよ。
なるほど。
チャンピオンは24時間狙われる、うん、
面白ベルトじゃん。いい、ね、
そのベルトを高橋ひろむが持ってて、
ほうほうほう、
平田はそれを取り返すぞっていう、まあ、激アツの試合なんですけど、
うんうん、
でも、まあ、正面でやってもなかなかちょっと高橋ひろむには勝てないから、
うんうんうん、
今回そういうね特殊ルールで戦おう、
ルーレットで、
ルーレットで、
へ
ー、で、まあ、ルーレット回すわけですよ、
うんうん、
最初の試合ミュージカルマッチ、これから音楽が流れます、
はい、
で音楽に沿った、動きでなければ3カウントは取れませんという試合が始まって、
うん、
ムーディーな音楽が流れるんですよ。
ほうほうほう。
でも高橋ひろむがいつも通り、
うん、
すごいこう素早い動きで、
はいはい、
あっという間に平田を倒したんですね、
うん、
でも判定は×なんですよ。
ほうほうほう。
ミュージカルっていうか音楽に合ってないからなんでだよ高橋ひろむが言うんですけど、
うん、
DDT のその丸×判定をする人が、
うんうん、
お前何年プロレスラーやってんだと
ほう、
今の音楽に全然動き合ってないだろ、
うんうんうん、
ちゃんと対応しろっつって言って、でその後、まあ、ハンデキャップマッチ、
ほうほうほう、
まあ、実力差から考えて当然平田選手の方に、うん、 あのパートナーが追加されますと2対1で戦うんですけど、あの吉彦選手っていうのがね、
お
ご存知だ、
ダッチワイフのプロレスラーですよ ね、
はい、あの空気人形というか、あのまあ、人形ですよね、だから高橋ひろむがその人形相手にプロレスをするっていうやつがまあ見られたり、
ファン的にやっぱ嬉しい、
そうですね、
ことなんですよね、やっぱ
実は平田和樹選手は無機物との試合めっちゃうまくて、
無機物との試合ってそんな何パターンもあるんですか人形以外にも、
かつては、写真集とかと戦ったことありますし
はあ、器用な選手ですね、
いやすごいですよ、はあ、とっても上手なんですけど、まあ高橋宏夢がその土俵でどんぐらいやれるのかっていうやつですね
すごいな、
とかあとまあこれは DDT でよくあるんですけど、あの目隠し乳隠しデスマッチ、
ほうほう、
目隠しをした状態でブラジャーを装着し、ブラジャーを取られたら負けるっていう試合形式ですね、
それをじゃあ高橋宏夢選手が、
はい、
ジュニアのチャンピオンが、
はい、
すごいね、
日本で100キロ以下の体重の中で今日本で一番格が高いとも言っても過言ではない高橋宏夢選手があ
ら、
ね、あのレフリーがそのブラジャー装着してくれたんですけど、乳首が隠れてなくて観客席から乳首見えてるぞっていうヤジが飛んだんですけど、そもそもジョージ見えてるよなっていうレスラーなんでね、
いいね、
まあそんなのもやりつつ、
もう何試合も何試合もやってこう勝敗決めていく感じなんだ、
あそうそう、あの2分でルールがどんどん変わっていくんですよ、
ああなるほどね、
でまあ、ダンシングマッチっていうのが始まって、
お
これはダンスを一回踊らないと、
うん、
あのフォールできないっていうやつなんですけど、あのヒロムが絶対俺は踊らねえぞっていうつまり勝てないわけですね
はいはい、はい、
で平田選手は先ほども言ったようにダンススターなんで、
うんうんうん、
もうとと踊って
慣れたもんですね、
慣れたもんでやるっていう感じだったんですけど、まあその2分でも試合決着がつかなくて、俺はてっきりこのダンシングルールで平田が勝って、
はいはいはい、
ベルトを取り戻して終わりかなと思って、えって思って、そしたらもう一回ルーレット回したら今度通常ルールっていうコマにこうなりそうになってえじゃあベルト取り返せないのって思ったらフィーバーみたいに始まってルーレットのコマが全部ダンシングルールになってこれからフィーバータイムなんで、あのどこに止まってもダンシングルール55分一歩勝負になりますって、
いい、ね、
で始まったんだけど、なんとヒロム、
うん、
もうこの DDT に誘われた時点でもう踊るのは覚悟してた、いやむしろ踊りに来たっつって完璧に踊って2人で完璧に踊って、でそこうするともう五分じゃないですか、
はいはいはい、
ヒロムがもちろん実力通り勝って、
ほうほうほう、
終わって試合、
えじゃあベルト防衛したの、
ベルト防衛しちゃったんですよ、
お
でもうヒロムもすごい疲れちゃって、
うんうん、
その IWGP ジュニアっていう、まあ、日本で一番ね、
はいはい、
格の高いベルトをこう肩にかけた状態で、もう疲れ切っちゃって倒れちゃったんですよ、
うんうんうん、
そしたらレフリーがワンツースリーってなって、あのアイアンマンベルト の、
ほうほう、
そのチャンピオン、
うん、
IWGP ジュニアのベルトが取りましたさっきも言ったようにレフリーがカウントさえすれば24時間どこでも試合が成立し、そのあ仰向けで倒れてる、つまり両肩がリングについてる状態で
上に乗っかってる
わけなんで、
はあ、無機物に、
うん、
ほう、
でそしたらあの、うん、新日本プロレスのテーマがあるんですけど、
うんうん、
ドゥルーテドゥッドゥッドゥッドゥっていうのが流れて、あの新しいアイアンマンのチャンピオンは IWGP ジュニアヘビーのベルトになりましたっつってでその瞬間平田が IWGP ジュニアのベルトをフォールして取り戻します、
無事に、
うん、
ああ素晴らしい試合ですね、
IWGP ジュニアヘビーに勝ったぞって言ってました
確かに、
うん、
あ間違ってない
っていうね、最高の
すごいヒロムの格も落とさないし、
そう DDT らしい素晴らしい試合でしたね。
プロレスもいろいろあるんですね。
いやでもね、もうその興行自体すごく最高で、
うんうん、
まあ今のとかね、分かりやすく面白マッチなんですけど、
うん、
やっぱり結構こう感動的な、赤井咲選手っていうのは何年もやってた選手なんですけど、
うんうん
うん、引退試合とかあったし、
うんうん、
アメリカから帰ってきたあのイケメン二郎っていう、
うん、
まあ、この選手も面白いんだけど、
ほうほうほう、
試合とかもあったし、いろいろあったんだけど、メインイベントがすごく良くて、
ほうほう、
あの KOD 無差別級っていうその DDT っていう団体で一番、
うんうん、
まあ、上のベルトがあるんだけど、
うんうん、
それをかけた試合だったんだけど、煽り VTR がいいんですよね。あの DDT のその一番いいベルトは、
うん、
ヘビー級じゃなくて、
うん、
無差別級なんだと、
ほう、
この無差別級っていうのがいいんだ、
うん、
昔そのヘビー級 だから強いみたいな、そういう方向に DDT プロレスが舵を切ったことがもうあるけれども、うんうんうん、あの DDT っていうのはその何でもあり、
うん、
DDT の文脈では面白さっていうのが、うん、その人の強さであっても構わないんだ。
はあ、いいこと言うね。
感動しちゃった。
かっこいい。かっこいい。
確かに DDT のそのベルトは、うん、里村芽衣子って女子が取ったこともあるし、
うんうんうん、
あとまあいつもケツ出してる男色でいいのが取ったこともあるし、まあいろいろあるんだけど。
強さの基準っていうのも無差別なんだっていうことで、そう
そ
う
そう、はあ、いろんな強さがあるんだっていう。
そのベルトが一番格上なのかっこいいね。
うん、素晴らしい。勝ったですね。
いい興行だ。
あのね、もうね、なかなかこう良さ伝えきることはできないんだけど、
うんうん、
DDT は結構煽り VTR がなんかエモーショナルな感じで出てて、
うんうん、
その戦いがどういう文脈で行われるのかっていうのがいちいちちゃんとこう試合の前に流れるんで、
あ、解説してくれるんだ。あら、見やすい、
見やすいと思いますんで、
うんうんうん、
ぜひ興味がある方、プロレス何見たいかなってなった時に、うん、やっぱ結局新日本プロレスがやっぱ一番その待遇もいいからいい選手も
集まって、プロレスっていうとそのイメージあるわ、
うん、試合もでかいし、
うんうん、
面白いんだけど、あの見やすさとかそのプロレスの幅の広さっていう意味では、
ほうほう、
DDT プロレス面白いと思うので
、
まあ、興味があればぜひ。
どうやったら見れるかな、 DDT のプロレスって。
もちろん配信があって、
うんうん、
月額1000円ぐらいで試合の生配信、過去の試合見放題みたいなのもあるんだけど、でもプロレスって、
うん、
多分一回生で見ないと、
ほうほう、
なんかあんま良さ分かんないと思うんですけど、
ね、やっぱ会場に行かないと、
うん、後楽園ホールに行けばいいんじゃないかな。
実際に見てみればいいのか。
そう、
行ってみようかな、
うん、まあぜひそのもしどの試合から見どこ行けばいいか分かんないみたいなことがあれば、
うんうん、
メールくれたら返信します。
あ、これラジオ聞いてる皆さんも、
はい、いや、ダメだ、この前のその興行めちゃくちゃ良かったんだけど、
うん、
今良さの10分の1しか伝えられなかったね。
じゃあ現場に行けばこの10倍の面白さが
あるかもしれません。
味わえるかもしれない。
はい、
へー、面白そうだね。
はい、ぜひぜひ、
うん、
はい、
興味が湧いてきました。
今週はいかがでした？
私はですね、うん、今週はお芝居見ました。
お、
刀剣乱舞ヤマンバギリ単独公日本投資見てきましたね。
いや、人のこと言えねえけど、
うん、
毎回結構こう似たような話を繰り返してしまいますね。
いや、どうしてもね、うん、刀剣乱舞は今世界で一番面白いエンタメだと思ってるんで、
はいはいはいはい、私もだいぶ興味はありますよ。詳しくはね、
詳しくは刀剣乱舞会を、刀剣乱舞
会があるんで、
そちらだいぶ熱く語らせていただいたんですが、うん、まあ、私が見に行ったのはその刀剣乱舞っていうコンテンツの中の、まあ、舞台、
はい、
刀剣乱舞ステージ、
はい、
トーステーと呼ばれるもので、
うん、
まあ、これが世界で一番面白いんですけど。
今ね、今世界で一番面白いコンテンツは
といえば刀剣乱舞、
通して
通して、
はい、
一応まあご存知ない方に説明すると、刀剣乱舞っていうのは、うん、歴史を変えようとしている歴史時間素行軍と、うん、まあ、歴史を守る刀のつくも神、刀剣男子の戦いを描いた、まあ、一大コンテンツなんですよね、
うん
うん、まあ、舞台としては西暦2205年から、まあ、過去の世界に遡って時間素行軍と戦っていくというお話、
はいはい、
でステージに関しては一番の特徴は何かっていうと、
うん、
もう何年も同じテーマでやってるもう大河ドラマですね、7年かな8年、
うん、
ぐらいずっと同じキャラクター、はい、同じストーリー続きもので作り続けてるんで、はい、もうその大河ドラマ性、キャラクターの変化とか、とてもこう重厚な物語とか、
うん、
何年か越しの伏線回収とか、まあ、そういうのがやっぱ面白さ、
はいはいはい、
で今回のヤマンバギリ単独行ってどういうストーリーかっていうと、うん、刀剣乱舞ステージには主人公が2人いるんですね、
うん、
1人はこのヤマンバギリ国広と呼ばれる刀、
うん、
すごく美しい刀なんだけど、まあ、ヤマンバギリ長儀っていう刀の写しとして作られた刀なので、
はいはい、
まあ、自尊心がすごく低いんですね、
はいはい、
美しいけど常に顔を頭巾で隠してしまう、
うんうん、
なぜなら俺は偽物だからだ、
うんうんうん、
で彼はその本丸、刀剣男子の集団をこう本丸って呼ぶんですけど、はい、その本丸のプロレスでいうユニットですよね、
はいはい、
そこでまあリーダーを務めてる、
うんうん、
トップレスラーなんですよ、
はいはいはい、
ただトップになってもまあ失敗とかしちゃうし、自分が偽物なんだっていうコンプレックスはまだ拭えていない。
なるほど。
で彼を支えるのがもう一人の主人公、
はい、
三日月宗近、
はい、三日月宗近、
刀剣乱舞で検索すると多分最初に出てくる青っぽい人ですね、
うんうんうん、
彼はもうすごく実力がある、まあ、レスラーでね、うん、ジジイキャラでもあるんですけど、
はいはいはい、
彼がヤマンバギリ国広を支えながらこういろんな問題に対応していくっていうのが、うん、まあ、大まかなストーリーですね、
はい、
でつい先日実はこの舞台見る前にもあの刀剣男子が集合するファンミーティングみたいなのも見てきたんですけど。
ハマっ ってるね。
そこはでは、この山ん切り国広と三日月宗近の人格が入れ替わるっていう展開があって。
ありますね。
走ってきてぶつかったら、あ、中身入れ替わっちゃった。
戦隊とかでも、
あ、そう、戦隊でもあるんだ。
一回はある、中身入れ替わっちゃう回。
その回がありましたね。っていう感じの関係性で物語作ってるんで、はいはいはい、やっぱ見やすいし面白いですね。
はいはいはい。
で、今回の山ん切り単独行日本投手はどういうストーリーかっていうと、うん、5年前の作品、秘伝結の目のホトトギスっていう作品があるんですけど、うん、それの続編です
5年前の
5年前の5年越しの続編ですね。
おうおうおうおう。
実は刀剣乱舞ステージではその5年前の興行、うん、秘伝結の目のホトトギスで大事件が起こるんですね、うん
はい、
それ何かっていうと、はい、一つは三日月宗近の裏切り、
はい、
そして極悪ヒールユニット時間素行軍の電撃遺跡ですよね。
はいはいはいはい。
これ
は
トースポの一面を飾ったことにも言うでも知られてるんですけど、
はい、
で、まあ三日月宗近が裏切って、まあ、時間祖国軍サイドに行ってしまうんですね、
うん、
でこの時に、まあ、実は三日月宗近っていうのは山ん切り国広をもっと強くするために裏切ってたんだ、
はい、
そういうことが分かる。
そうでしたね。
でそこでまあ物語は終わったんですね、はい、
うんうんうん、
で、まあ、最後はね三日月宗近と山ん切りの戦いでまあ終わっていくんですけど、それから5年後、山ん切り国広が修行の旅に出るっていうのが今回のお話。
はい。
まあ、ゲームのシステムとして、うん、キャラクターを旅に出すと、まあ、強くなって戻ってくるっていうシステムがあるんですが、うんはいはいはい、これを、まあ、演劇でもやろうということで、
うんうん、
出演する刀剣男子は山ん切り国広一人だけ、
うん、
で彼がもっと強くなるために、まあ、三日月というか、まあ、三日月宗近を救うために、まあ、修行の旅に出ると。
あ、え、時系列どこなの？
時系列は三日月宗近、5年前の興行が終わって最後に三日月宗近と山ん切り国広は戦い、
うん、
山ん切り国広が三日月宗近に勝つんですね、
うんうん、
勝って三日月宗近は消えていったんですけど、なんとか救う方法があるんじゃないか。
おうおうおう。
つまり俺を強くするために三日月宗近を裏切ったってことは、うん、俺がもっと強くなれば三日月宗近を取り戻せるんじゃないのかって思ってるわけですね。で修行に行きます、
うん、
行った先は、尾張の国、織田信長のもとを訪れて、
うん、
織田信長とは何だったのかっていうのを学ぶと。
へ、
織田信長ってこれまでの刀剣乱舞ステージで常にこう言及され続けてるキャラなんですね、うん、
はいはいはいはい。
まあ、第1話が、まあ、第1回が、本能寺の変をテーマにした作品なんですけど、それ以降も伊達政宗とか黒田助水とか、うん、徳川家康、うん、豊臣秀頼とか、うん、いろんな、まあ、キャラクターがステージでは出てくるんですけど、うんうん、みんな織田信長の幻影というか、
うんうん、
織田信長みたいになりたい、
うんうん、
織田信長を乗り越えたい、
うん、
織田信長とは違う人間になりたいんだみたいな、
うん、
みんな信長との比較で自分の生き方決めてるんですね、うん、と信長自身は今まで舞台に出たことなかったんですよ。
あ、そうなんだ。
本能寺の変でも信長は出てこないんですよ。
え、あ、そうなの。
本当に影でしか出てこない、
うん、
一体じゃあ彼は何なんだ、
うん、
これまで戦ってきた相手がみんな信長の幻影を追っていると、
うん、
あいつはそもそも何なんだと知るために過去に先行って織田信長とお話をすると、うん、
へえ。私が見た序伝でも、
うん、
確かに織田信長の影響みたいなのありましたもんね。
あ、そうだね。あれは黒田助水が織田信長の影響のもと、まあ、力士を変えようとするっていう話でしたね。でそこで、まあ、信長に仕えて信長のもとでその生き様を見ようとするんですけど、うん、まあ、断られるんですねお前の目は良くないと。お前はもうすでに別の主を持っている目をしている。
お
だからお前を雇うわけにはいかないんだ。
なるほど。
そもそもお前何のために強くなろうとしてるんだ、
うんうん、
聞かれるんですね。山ん切り国広は何のために強くなりたいかっていうと、三日月宗近を救いたいんですね、
はいはい、
三日月宗近を救ってあいつが何を考えていたのかを知りたい、裏切った時に、うんうん、って思ってるんですけど、でもそれって歴史を変えることでもあるので、
うん、
つまり時間素行軍的な行動をしてしまうことわけでもある。
なるほど。
山ん切り国広の視点で見ると、
なるほど、
歴史を守るべき刀剣男子が歴史を変えてしまう、
はあ、
いいのかっていうことで、まあ、また思い悩むわけですね、
はあ、悩んでばっかだない
いとこですよね。やっぱ悩むのいいですよね。
なるほど。
まあ歴史を変えてまで三日月宗近を救うのか、
うんうん、
それとも刀剣男子として三日月宗近の死を受け入れるのか、
うんうんうん、
っていうところで、まあ、また悩むことになるんですけど、
うんうん、
実はこの信長ですね、
うん、
マルチバースを超える能力を持ってまして。
は？
織田信長ってご存知の通り、こういろんな織田信長いるじゃないですか。
そうですね。
例えば男の子の織田信長、
はい、
こうおじさんの織田信長、
はいはいはい、
女性の織田信長もいるし、
はいはいはい、
あこう犬耳の生えた織田信長とか猫耳の織田信長とかいるじゃない。
いるんだ。まあ、いるだろうね、うん、
それを全てこう呼び寄せるっていう能力をこの織田信長持ってるんですね。
ああ、 マルチバースの自分自身を呼び出すことができる。
そうそうそうそう。
いるよな、そういうやつ。
まあ、結構よくいるキャラではある。
あれでしょ？スティールボールラインのラスボス。あ、そうそうそう。
スティールボールラインに出てくる大統領の能力みたいな感じですね。まあ、なんでそういう能力を持ってるかっていうのは、まあ、あんまりよくわかんないんですけど、まあ、そういう能力を持ってます。で、信長から聞かれるんですね。じゃあ、お前はどうしたいんだと。お前は刀剣だろと。そもそも刀剣とは何だと思う？って聞かれる。
あ、もう織田信長は刀剣男子の存在受け入れてんのね。
お前は刀みたいなやつだな。まあ、マルチバースも乗り越えられるから多分そういうの知ってるんでしょうね。
はいはいはい、
で織田信長によれば、人間ってのは全てを知ることっていうのはできないんだと。でも思いを馳せることでいつでもどんな場所にも行くことができるんだ。
なるほど。
だから彼は思いを馳せることでこのマルチバースの壁を越えていろんなものを呼び寄せたりできる。
なるほど。
っていうキャラなんですね。
うん、
じゃあ一緒に。刀剣について思いを馳せようじゃないかと、いうことで、織田信長と山場切国広が刀剣の歴史を知る旅をしていくと。あらすじで言うとよくわかんないですよね、でもそういう話なんです。
はあ。
でこの後はもう2人が協力して日本刀の歴史を見ていきます。NHK の教育番組
の、教育番組のノリになっちゃったな急に、
じゃあやってみようってことで山場切国広が日本刀の歴史に思いを馳せると、気づくと、自分がスサノオの命になっていて、ヤマタノオロチの大臣に行くと。
お
で、天の村雲の剣を手に入れる。
はいはいはいはい。
みたいな話がある。
お
日本刀の始まりはここからです。当時の日本刀というのはこういう形状をしていて。
なるほど。
まあ、解説役は織田信長がやっていて、山間切国広はこう早着替えをしながら、いろんな英雄になりきって、その時代時代の刀と歴史の的な事件をこう追っていくんです。
はあ。日本文学史が古事記日本書紀から始まったように、
そうそう、
日本刀史は天の村雲の剣から始まる。
始まるらしい。で、その話が終わったら次は、聖徳太子に山間切国広は早着替えして、七政権。
はいはいはいはい。
推古天皇のためにこう七政権を振るっていて。で、そこでまた、聖徳太子に関するお話と、日本刀に関するお話がある。そしたらまた次の時代に行って、次の歴史的事件と、英雄の話をしていくって感じで、ずっとまさに文字通り日本刀史を追っていくんですね。
はいはいはい。
で、どんどんどんどん時代は現代に近づいていく。
はいはいはい。
これがですね、あらすじだけ言うと本当に E テレでやってそうな感じなんですけど、
はい、E テレでやってそうですね。
すごい面白いんですよ。
へ
え。織田信長がマルチバースを超えるっていうところがやっぱ面白さ生み出してて、解説役でもあるんですけど、織田信長はとりあえずどんどん人間変わっていくんですね、解説役が。
ああ、なるほど。
織田信長役っていうのがもう場面が変わるたびに別の人になってくるんですよ。
すご
い。マルチバースから呼び出す織田信長が説明していく。で、その中で日本刀とは何なのか、刀とは何なのか、何のために戦うのかっていうことを山間切国広と一緒に考えていく。で、どんどんどんどん時代は先に行く。安土桃山時代、いよいよ本能寺の変が起こる。
はいはいはいはい。
この織田信長は思いを馳せた結果、自分が本能寺の変で死ぬっていうことも知ってるんですね。
なるほど。
で、まあ、当然本能寺の変が起こって、山間切国広が明智光秀になり、織田信長を討つっていうところまで行くんですね。
は
あ、で、織田信長が討たれました。で、また別の織田信長が出てきて、さらに歴史は先に進んでいくんですけど、その時に織田信長に聞くわけですね、あんたは先の歴史知ってるなら、その本能寺の変を変えようとは思わないのか、歴史を変えようとしないの。いや、もしこの場で生き延びても人はやがて死ぬんだと、
はい、
だから俺は本能寺で死ぬまで懸命に生きるんだと。ただ俺が一個やることは、自分の死体は絶対に見つからないようにする。そうすることで信長はもしかしたら生きているのかもしれない、未来の人々が俺に思いを馳せていろんな織田信長が生まれるんだと。
ほう、すごいな。
そうやってマルチバースが生まれることを彼は期待して本能寺の変まで精一杯生きるんだ、
はあ、
言ってて、あ、なんかとんでもないお芝居見せられてるなってなんか日本刀の歴史を NHK 的に学びながら、マルチバースの話もしながら、かつ山間切国広 の、 その内面的な悩みも描いていて、これ 2.5 次元芝居としてはハイコンテクストすぎないかって思いながら。
相変わらずっすね。
すごい。
あ、すごい。
これは山間切国広が好きだ、よし見に行こうっていう人は果たして嬉しいんだろうか私は刀剣ラムステージっていうコンテンツが好きだからめっちゃ面白かったんですけど。
そうね、キャラ推しとかじゃない
んだね。じゃなかったんで、これなんか信長ファンとかも多分いるだろうし、なんかすごいもん見せられてるな
それがたまんないんでしょ
それがいいとこなのかな。 で、まあその後ね、信長が死んだ後もどんどん歴史を先に行って、例えば江戸時代にめちゃくちゃ刀作られたとか、あるいは、まあ、明治時代、西南戦争だったかな、刀の最後に使われた戦争の話をしたりとか、
なるほど、
あるいは現代、刀がこう美術館で飾られている山様を、山間切国広と一緒に見たりなんかして、でついに時代が現代に来るんですね。でも話は終わらない。さらに未来に進んでいく。
マジで刀の未来語られていくの？
刀の未来何があるか。西暦2205年、刀剣男子誕生。
あ、そこまで行くんだ。
ということで、山間切国広が初めて生まれた時というか、はいはいはい、そのシーンをまたやるんですね。
は
あ、なるほど。ここで終わんのかな、どうなんのか。っていうか、このストーリーどうやって収めるのかなって思ってみたんですけど、歴史はさらに先に進みます。刀の歴史の一番最後は何かと、山間切国広がこう早着替えして出てくると、三日月宗近になってるんですよ。
ああ、はい、はいはいはい。
衣装が。
はいはい。
で、三日月宗近の衣装を着て、5年前の興行、秘伝、結納目のホトトギスで山間切と戦ったシーンを自分が三日月宗近になってもう一回再現する、立場を変えてもう一度戦い直す、もう盾もセリフも全く同じでやるんですよ、
はいはいはいはい、
でこれってさ、その織田信長が言っていた思いを馳せることの結果として、三日月宗近というものにもこう思いを馳せることができて、
なるほど、
自分は一体何のために戦っているのかっていうことに気づくシーンがあるんですね、こう来るかなんかわけのわからないマルチバースと展開とか、歴史をたどっていくEテレ的な展開とか、結構こう幅広くこうジャンルというか、一体何の芝居なんだって思わせておいて、最後の結論は三日月宗近に思いを馳せて、まあセリフで言ってるんですけど、何かを知ろうとするっていうのはうまくいかないんだと、何かを知ろうとすると自分にとって都合のいいものとか、好きなものしか見ない、真実なんてどこにもないんだと、でも思いを馳せることはできる、思いを馳せて自分にとって何だったのかっていうことを結論付けられれば、それは自分の中で一つの自分の物語として取り込むことができる、で三日月宗近じゃなかった、山間切国広は三日月宗近として彼の行動に思いを馳せて結論を出すんですね、俺は刀剣男子として歴史を守るんだ、これからも頑張る、って言って、パワーアップフォームを獲得、
おお、なるほど、
自分の生き様を、まあ、受け入れるんですね、
はあ、
でこれってその本能寺の変まで精一杯生きようとするっていう織田信長の生き様とも多分おそらく対比している部分で、山間切国広が歴史を変えるのじゃなくて、自分が強くなって歴史を守るんだ、結論付けて、終わる、パワーアップフォーム獲得、次の公演では新衣装で、めでたしめでたし、
なるほど
と思ったんですけど、やっぱここで終わらないのが刀剣乱舞ステージのすごいところで、
終わんないの、
自分のそのコンプレックスとか、それ本物とか偽物とかもうどうでもいいと、俺は俺なんだって受け入れたんですけど、やっぱそう思った途端に、黒山間切国広っていうのが現れますこれはマルチバースの中で生まれた山間切国広で、彼は三日月宗近を救いたいんだ、
はあ、なるほど、
っていう思いが結実した存在として現れるんですね、
はいはいはいはい、
彼は山間切じゃなかった、三日月宗近を救うためにはもっと強い物語が必要なんだ、
はあ、
俺自身の物語を得ることで三日月宗近を救える強さを身につけたいんだ、って言って、人格というか、山間切国広が分裂するんですね、
はい、
でこの黒山間切国広が時間素行軍と合流してどこかへ去っていくっていうラストシーンで、
なるほど、
終わっていくので、今後もしかしたら出てくるかもしれないキャラクターとして覚えておいてください、黒山間切国広
黒山間切国広、
その5年前の興行から今までの公演でも実はたびたびこの黒山間切国広っていうのが出てて、謎の敵として現れてたんですけど、そいつの正体もここで
ようやく分かったんですね、
この時分裂した山間切国広の思いが過去の公演でも出ていたと、
なるほど、
すごいよね、
もうちょっと
今ちょっと説明してて凄さがね、やっぱ10分の1も伝わってないなと思ってていや、すごいお芝居な、でも演劇としてすごいんですよね、これをなんか偉いもん見せられたな
と、なるほど、
で大物語はおしまい、
なるほど、
お芝居だからさ、最後挨拶あるじゃん、舞台でありがとうございましたみたいな、でキャストがバーッと並ぶんですけど、
ね、
山間切国広がいて、それ以外のキャスト、まあ、20人ぐらいいるんですけど、もう全員織田信長なんですよ織田信長と山間切国広しか出てこない舞台なんで、そういう意味でもなんかすげえもん見たなって
尖ってるね
いう作品でした、
なるほど、
ちょっと今見逃し配信も終わっちゃって、ソフト化するまで見られないかもしれないんですけどまあちょっと機会あればぜひ
そうですね。
時々無料配信する時もあるんで、
はい、
ステージって。
なるほど。
その時はまたお声掛けするんで。
ありがとうございます。はい、そうですね。私もちょっとそのおそらく次やるであろう太陽の秘伝は見たいなと思ってるんで、
うん、ちょ
っとじゃあそれに向けての予習として
よろしくお願いします。
はい、見たいと思います。
はい、
さあもはや何のラジオだか分かんなくなってますけども、
はい、
この番組は毎週一冊の翻訳アメコミを紹介するラジオなんですよ。
はい、
目を覚ましてください。
刀剣ナムプロレスラジオになってましたね。
はい、というわけで、本日のテーマは、
はい、
バットマンハッシュでございます。
リスナーの方から送っていただいた、
はい、あれ以来何メールとか特にない感じかな。
特にいただいてないかな。
う
ん、
はい、そうですか。いや、聞いていただけてますかね。
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。いや、それにしてもバットマンハッシュやっぱこれド名作でしたね。うん、
名前自体は昔から聞いていて、
うんうん、
まあ、いつか読みたいなとは思っていたんですが、
ああそうなんだ、
ようやく読むことができたって感じですね。うん、
本当にオールスターですね。お話としてはもうバットマンがのこうもう何関係者たちが
うんうん、うん、
次々とこう襲いかかってくると。でどうやら裏に何者かいるようだなと、ね、
一体誰が
裏で
糸を引いているのかっていうところが大筋ですよね。う
ん、はい、
バットマンの関係者が意外と多いな、っていうかバットマン友達いっぱいいるんだなって思いましたね。
友達？
バットマンってやっぱ孤独なイメージがあったし、
あ、そうですね、
あまり人から好かれてないやつだと思ってたんで、
うんうん、
こういうふうに関係者がいっぱい出てくると、
うん、
ちゃんと彼にもいろんな人間関係あったんだな、友達と言える人間もいたんだなってことが分かって、
そうですね、
安心しました。
途中でキャットウーマンに社交的じゃない割にはしがらみが多いって言われてましたけどその通りで、
その通りですね。
うん、あの歴代ロビンも全員出てきますし、
あ、確かに、
はい、あ、まあ、当時はねまだあの、うんうん、ダミアンがいないんで、ね、出てきますし、
うんうん、
もうゴッサムのヴィラン大集合、そしてもちろんこの人スーパーマン、
スーパーマンもね、
ということでね、
やっぱバットマンとスーパーマンのコンビが見られると、
はい、
4割増して魅力上がりますよね。
いやいいですね。レックス・ルーサーとか、
うんうん、
なんかそういったキャラも出てきますし、なかなかアマンダ・ウォラーも出てくるよね。
あ、アマンダ・ウォラー出てきましたね。うん、
レスリー先生も、
うん、
いや本当すげえな。まあ逆にこれを読んどけばバットマンの絡みのキャラ、
確かにバットマンについて知ろうと思ったらこれ一冊読むのが、
うん、
もしかしたら一番手っ取り早いかもしれない、
かもしれないですね。うん、まあ、この本、最初に初版が出たのが2013年、10年前ぐらいですかね。私そのぐらいのタイミングでこれ買ってで読んだんですけど、
ほうほう、
今読んでみるといろいろ思うところがありますね。このお話前編通して、
うん、
こうバットマンとキャットウーマンの、
うんうんうん、
こう恋愛関係というか、
うんうん、
信頼関係というか、
はいはいはい、
描かれるんですけど、ね、その後
後々のことを考えると、
うん、
結婚したりなんなりがありますからね。
ああ、
もうこんな時期からもうそういう話あったんだなっていうのは、確かにダミアンが生まれる前から
こういうロマンス
があったんだっていうのは、
ね、うん、
びっくりしましたね。
はい、タリア、
うんうん、
バットマンとダミアンの、あ、間違えた、ダミアンのお母さん、
うんうん、
まあ、バットマンと子供ができてる人ですよね。なんて言えばいいんですか、
言い方難しいですよね。
うん、別に結婚してるわけじゃないしな。
うん、
タリアも出てきてキャットウーマンとちょっとこうバットマンの取り合いを演じるなんていうのはトム・キングが書いたね、
うんうんうん、
一連のバットマン結婚エピソードとちょっとこうつながるところもあるなと、
確かに
思いましたし、
お、
まあやっぱその近年のバットマンの基礎的な部分とかって作ったのかな、うんうんうん、これ読むといいですよね、うん、だから人間関係が、
確かにやっぱこれきっかけのストーリーとかキャラクターってこの後いっぱい生まれてるわけですもんね。
うん、
やっぱこれはバットマンファンにとっては必属と言われるのも納得ですね。
納得ですね。うん、私バットマンルールオブエンゲージメントすごい好きなんですけど、
ほうほうほう、
バットマンがキャットウーマンと結婚するという覚悟を決めて、
うんうん
うん、スーパーマンに報告をする
という、あ、ダブルデートするやつ
だ、ダブルデートするエピソード
ですか、はいはいはい、
あれすごい好きなんですけど、
うんうん、
今回も、まあ、メトロポリスにその真犯人を探るヒントがあるということで、
うんうんうん、
メトロポリスに行って、ロイス・レーンと、
うんうんうん、
キャットウーマンとスーパーマンとバットマン4人揃うシーンがあるじゃないですか。
はいはいはい、
なんかバットマンがスーパーマンにキャットウーマン紹介したがらないんですよね。
ああ、そうね、確かに、
ああ、あるあると思って。
ああ確かに恥ずかしいのかな。
うん、なんかやっぱりスーパーマンはこう結構ほら何 清廉潔白というか、
うんうん、
本編では揺るぎない道徳律の持ち主だなんて言われてますけど、はいはい、やっぱりねこうちょっとヴィラン寄りの要素のあるキャットウーマンをこの堅物の親友に紹介するのはなんかちょっと
受け入れてもらえないんじゃないかっていう不安があ
るんですかね。なかなかそういった人間関係も
スーパーマン界私好きですね、やっぱこのコンビ、うん、まあ、スーパーマンがいろいろあって操られてバットマンと戦うことになるんですが、
はい、
やっぱこの2人は戦ってほしいよね。
そうね、
バットマンがどうスーパーマンに勝つかっていうところが見どころになってくると思うんですが、
うんうん、
まあなんというか悪意で勝つっていう感じがやっぱ素晴らしいですよね
そうですね、
メトロポリスの地下で戦うことになるんですが、
はい、
まあ、完全にスーパーマンは操られてるんですが、
はい、
彼にも両親は残っているはずだということで、街の地下でガス管を全開に開けた状態で戦うと、
うん、
ガス管が開いている状態で戦えばヒートビジョンやすごいパワーを使えば街が吹き飛んでしまう、うん、操られていても奴は良心があるからフルパワーを出せないだろうと、これでこうスーパーマンの力の制約をつけるっていう展開たびたび見るけど、やっぱバットマンらしさ出ていいよね、
うん、そうですね、まあ、最終的にはロイスを人質にして勝つっていう
どっちが悪役だっていう感じですが、
はい、でもまあ最後この2人がね、
うん、
別れる場面もいいですよね。
最後どんな風に別れるんでしたっけ。あ、そうだ、うん、そうだそうだ、
君はいつも頼りになる、あ、いつだって君は探偵だ、君はボーイスカウトだ
探偵とボーイスカウトね、
いいよね、
確かにいいコンビだ、
うん、あの指輪を君に託して正解だったっつって、まあ、あの指輪っつうのはクリプトナイトの出てきた指輪なんですけど、
うんうん、
自分の弱点をねもう自分が 何かあった時のためにバットマンに預けてるんですよね。この2人の
スーパーマンの信頼ですよね。
あと
バットマンがメトロポリスに行く時に、
うん、
ここに来る時にはやっぱスーパーマン対策が必須だなっていうセリフがあるのもちょっと面白いですねいつでもこう戦う気でいるんだなっていうところも、
ね、まあでもやっぱほらスーパーマンってさ、
うん、
あ この話も好きなんだけどさ、なんだっけ、うん、アスとかでやったんだっけ、クロスワールドでやったんだっけ、
うんうん、
スーパーマンってさいつも本気で野球ができないっていうさ、
あった ねあのボールが燃えちゃうんだっけ本気でやると
あの友達とやるときもさ本気出すと絶対あれだからさ、
うんうんうん、
なんだけどブルースはちゃんとその本気に応えてくれるじゃないですか、はいはいはい、
あったね、あったあった、
だからやっぱスーパーマンに何かあったときに、
うんうん、
こう負けるわけにはいかないんですよ、友情を成立させるためにも。
ああ、なるほど、ちゃんと技を受けるから、うん、この友情が関係が維持できてるわけだから、
対等な関係を維持できる、だからバットマンとスーパーマンの関係が特別なのはスーパーマンが本気出してもバットマンは簡単にはひしゃげないから、
それ上回る悪意を見せてくれるから
そうそうそう、だからやっぱメトロポリスに行くにはスーパーマン対策必須です
よ。なるほどね、これは戦いつもりだというよりはむしろスーパーマンの友情に応えるためには、
うん、そうそうそうそう、
礼儀として、
そう、弱くあっちゃいけないのな、
常に最強の状態でいかなきゃいけないんだ、
やべえあれ忘れたから勝てないなんてことは許されないわけですよ。
ああ、なるほどね、うん、あー、なんかスーパーマンが常にこの準備の良さを、まあ、発揮する理由の一端が分かった気がしますね。
そう、
スーパーマンと常に全力で戦うことを考えれば、
うん、
常人相手にはね、それは当然あらゆるパターンのね対応策を考えますよね。
そうですよ、ということでねまあこの二人の友情だけでももうもうすごくいいんですけど、
見応えバッチリですね。
いや本当めちゃくちゃ良かったな。これ時期的には、
うん、
インフィニットクライシスの前ですか、つまり
前か、
マルチバースが復活してないのかな、なんかそのぐらいの時期ですよね多分ね。
そうだよね、うん、確かにそんなもんか、
うん、だからジェイソン・トッド、
うんうん、
2代目ロビンが死んでる時期の話
ですね。ああ、そうですね、死んでましたね、
うん、
衣装飾ってありましたもんね。
はい、あれジェイソンのさ、
うん、
ロビンの服さ、
うん、
そのバットケーブに飾ってあって、
はいはい、
ね、あのジョーカーに殺された2代目ロビン、
うんうん、電話投票で殺されたやつ
ずっとそのコスチューム飾ってあって、そのバットマンにとっては、まあ、心の傷というか、
うんうんうん、
あの二度とこんなことは起こさないぞっていう誓いの象徴としてあるわけなんだけど、
うんうんうん、
結局ジェイソンはまあ復活することになるわけですね、この後。
うん、そうね、うん、
復活した後ってジェイソンのコスチュームどうしてんだっけ。
あ、バットケーブに飾っていたやつ、
うん、あ、飾ってる、まだ
飾ってそうだよね。
嫌じゃない？
ちょっとそれキモさ感じちゃうけど
ねえ、ジェイソンが見た時ちょっと
うわってな
りねえ、俺が死んだ時に着てたやつだってなるか
ちょっと、ああでも捨てそうにないよね、飾ってそうな気もするな、
しまってあるかな、ね、
ロビンのコスチュームをしまってある部屋みたいなのあったらそれはそれちょっとキモい感じしますよね
いやでもアルフレッドが管理してるんじゃないですかやっぱり、
あたまに虫干ししたりしてね、うん、傷まないように、うん、
今回ね、まあ、結果としては偽物だったんだけど、
うんうん、
その黒幕の正体は誰だって追っていく中でジェイソンが、
ジェイソンなんじゃないかっていう展開がありますね、
ありまして、この成長したジェイソンの姿なかなかかっこよくていいですよね、
うんうんうん、
これは確かに人気が出て復活させてくれっていう人が多く出るのも分かる、
いやー分かるよね、確かにバットマンのファン層好きそうだもんね、こういうのね、あ私はめっちゃ好きだもんね、
まあ、正体がこう明らかにならないように、はい、うんうん、市販品のトレンチコートを、まあ、みんな着てる、みんな持ってるようなトレンチコートを着てるんだけど、うんうんうん、トレンチコートかっこいいよね
そうね、うん、トレンチコート着たことないな、
あ本当似合いそうなのに、う
ん、本当、うん、着てみようかな、
買いなよ
どこに眠ってる市販品のトレンチコートと、そうそうそう、
トレンチコートで、あと警察に、支給されてる銃で武装したら完璧ですよ
完璧だな、うん、このハッシュさ、
うん、
まあ、その真犯人探しが一つのテーマでもあるんだけど、うんうん、個人的に結構印象的だったのが、うん、まあ、最終的に、まあ、誰だ誰だ、あいつかこいつか、このヴィランか、それともあいつが真犯人かっていうのをやってって、うん、まあ、最後犯人分かるじゃないですか、
うん、
その犯人分かった後の展開が割とこうさらっと終わっていくのが、
はいはいはいはい、
つまり犯人が誰かっていうのはもう物語の軸にはあんましてないっていうところが面白かったですね、
うん、
犯人は実はこいつでした、
うん、
こんな気持ちでこういう動機で、うん、こんなトリックを使ってこれを成立させたんですよ、うん、みたいな紹介はほとんどなくて、
う
ん、むしろその一体誰がやったんだっていうその犯人探しのいろんな推理とか、うん、その過程を重視してる感じが面白かったですね、
はいはいはいはい、まあ、その犯人は誰だっていうそのミステリー的な話でいうと、うんうん、ジェフ・ローブのね作品だということで、
うんうんうん、
あれ思い出せますよね、
お
ロングハロウィーン
を、あー確かに
ね、ちょっと
確かに
その続きっぽいものも感じますよね、
ハロウィンで起こった事件に関する言及がありましたもんね、うん、あロングハロウィンであった
あのトゥーフェイスも出てきますし、
あのパービーデントがクリスマスの夜にジョーカーにボコボコにされたっていうエピソードとか出てくるもんね、
うんうん、
あれはねロングハロウィンだもんね、うん、
あのティム・セールがロングハロウィンではあのアーティストを担当してたんですけど、
うんうんうん、
今回はジム・リーっていうあの X-Men とか書いて活躍した人ですかね、
うんうんうん、
が書いていて、だからその絵から受ける印象はだいぶ違うんですけど、
はいはいはい、
でもやっぱりこうなんつうの作、うん、とストーリーの感じとかでは、
うんうん、
ちょっとそういったロングハロウィンから地続きな感じも受けたりして、
ああそうね、
そこも面白かったですね、
確かにミステリーで一体誰がやったのかっていう展開で先に興味を引きつけて、
うん、
オチは割とさらっとどうとでも取れるような感じで終わっていく、うん、ああ確かに似てるね、
ちょっとね、ただやっぱこのキャラクターの物量っていうのが、
うんうん、
エンタメ度を上げより上げてますよね、
あのキャラもこのキャラもっていう感じで豪華ですよね、
うん、非常に豪華でしたね、バット警部とかもそのバットマンらしさみたいなのもいかんなく発揮されてましたね、
うんうんうん、
バット警部に大量のバットモービルが並んでて、
あ
なんていうんですか、このリボルバー式の
立体駐車場、
立体駐車場にあってこんな最高ですよね、男の子の夢ですよね
ああそうね、
スーパーマシンを
バットモービルをたくさん並べるって、ね、うん、ハッシュの正体がさ、
うん、
トミーじゃないですか、
はい
はい、私ハッシュっていうキャラがいて、うん、そいつが、まあ、バットマンの幼馴染キャラだっていうことだけはなんとなく知識として聞いたことはあったんですよね、
うんうんうん、
だから、まあ、トミーが出た時にあこいつなのかな、こいつが噂のあれかって思いながら、まあ、読んでたんですけど、なんか彼すごいなんかもあんまりこれまで読んだ時にハッシュって見た記憶ない、あんまりこうキャラクターとしてさ、ハッシュが出る話ってあんま読んだことなくて、結構これまでバットマン読んできたけどさ、
はいはい、
ハッシュと戦うって初めて読んだんですよね、
うん、そうかな、うん、
こんないいキャラだったんだっていう驚きありましたね
確かに
このブルース・ウェインっていう存在のちょうど鏡写しとして出てくるキャラクターで、
うん、
まあ自分の親が まあ、死んでしまっているっていう共通点もあるし、まあ、幼馴染として、まあ、仲良くしていた、
うん、
でもその中でこのブルース・ウェインに対する憎しみというかさ、
うん、
まあ、愛憎を半ばする気持ちがあって、まあ、ブルース・ウェインを倒すために、まあ、ヴィランになってしまったっていうキャラクター、はいはいはい、なんかもっと出てもいいのにって思いましたね。使いにくいのかな、逆にブルース・ウェインを知ってるから。
ああ、要素多すぎるのかもしれないですね。
今回の話でも、まあ、確かに今回ハッシュだけ読んでもかなり要素多めか、
うん、
自分の、両親が自動車事故で死にかけていた時に、うん、トーマス・ウェインの、うん、バットマンのパパによって、命を救ってもらえたっていうところから、まあ、絆が深まっていくような感じもあるんですが、
うん、
まあ、実はそれはトミー自身が仕組んだ事故で、
うん、
両親を殺して、まあ、財産をもらうためだったなんていう真相が明かされるシーンもあるけど、
うん、
確かに要素多いな。
多いよ
今説明してて思ったけど、すごい要素多いな。
まあ、幼なじみで、うん、その知的なレベルもだいぶこう近しい。
近しい、うん、ボードゲームなんかバットマンより強いっていうなってますもんね。
そう、その両親との関係とかっていう意味でも、まあ、鏡写しにあり、
うんうんうん、
まあ、バットマンに対してだいぶこじらせた感情を向けてきてる、うん、要素多いよ。
ジョーカーがほらバットマンに対する、まあ、鏡写しじゃないけど、
うん、
キャラクターだとすると、うん、まあ、おそらくブルース・ウェインに対する鏡写しとして、
あ、なるほどね、
トミー作ったんだろうなっていうのはなんとなく感じる
ん
だけど、
うんうん
うんうん、確かに扱いにくいか。ブルース・ウェインに対する印象ってあんまないもんな
あとやっぱ今回その本当に裏で糸を引きまくって、
うんうん、
いろんなヴィランを使って攻めてきてるじゃん、
はいはいはい、うんうん、
でもこの作戦一回やってこう、まあ、ネタバレした以上さ、
うんうん、
次戦う時なかなか難しいんじゃない
。あー、そうか、うん、そうだね、
うん、
まだ彼自身の能力とか技とかは見せてないけど、
うん、
もう有名ヴィランを使って、まあ、勝ちそうになってしまったっていう考えると、
うん、
もう同じ手は使えないもんね。
そう、
同じ展開は作れないから、
あまりにこのハッシュっていうお話が、
うんうん、
一つまとまりすぎちゃってて、
完成これ一作でも完成しすぎてるせいで、
うん、
この後の展開がなかなか
ってことか。そうそうそうそう、だって再生怪人みたいになっちゃうもんね、次出てきたら
ああ、なるほど、
通常のあれだとね、
うんうんうん、
なかなか、いや、面白いシーンいっぱいあるんですけど、
うんうん、
ブルース・ウェインが小さい頃、
はいはい、
グリーンランタンを見てたっていうこのシーン好きですね。
おお、メトロポリスに旅行に行った時だっけ。
はい、まあ、グリーンランタンはグリーンランタンでも初代の方ですね、うん
はいはい、
アランの方ですね、
うんうん、
宇宙警備隊じゃない方のグリーンランタンなんですけど、
うん、
ゴッサムシティを守ってるヒーローだっていう設定なんだけど、
うんうんうん、
この時はなぜかメトロポリスにいて、幼い日のブルースと、トーマスがそれを見るっていうね。
いや、いいシーンだ。
これいいシーンだよね。やっぱりドゥームズデイクロックでもさ、
うんうんうん、
このグリーンランタンが、
ああそうだった
ね、
ヒーローの始まりとして、
ヒーローの始まりとして描かれてたじゃん。
確かに、
ここでもこうやって、
ああ確かに、
アメコミの歴史と文脈を感じますよね。
グリーンランタンなしではバットマンもいなかったかもしれない、
うん
うん、ほう、
まあそのスーパーマンとかグリーンランタンとか印象的なシーンいっぱいありますけど、
うんうん、
どのキャラ登場したとこ好きですか。
キャラとしてはもちろんね、スーパーマン出てきて、おやったぜっていう気もしたんだけど、うん、一番いいキャラか、うーん、あれ良かったですね、
はい、
ロビンの三男、
ティムの方
ですね。ティムが出てきた時、
はいはいはい、
ティムのイメージって、
うん、
やっぱりこれまで出てきたロビンとしてはすごく優等生キャラで、
うん、そうですね、
真面目キャラ、
天才児ですよね、うん、
私が読んできたバットマンでも、うん、やっぱり優等生でなんか割とこう、うん、ツッコミ役というか、
はいはいはい、
真面目なキャラっていう印象はあったんですけど、
はい、
この時期のティムは割とキャットウーマンに対して憎しみというか、
うん、
怒りを感じていて、
そうですね、
結構暴力的なことを言ったりとか、
うん、
まあ言ったりとか、まあ殴りつけたりとか、
うん、
そういう結構感情的な行動をしてて、彼にも若い頃はこういう時期があったんだなって。
そうですね、まあ、キャットウーマンをヴィランとして見てるからの行動だとは思うんだけど、うんうん、真面目さゆえなのかな。
正体をキャットウーマンに自分の正体を明かしたことを知って、え、その女に教えたの、
うん、
その判断は間違ってるよ、こういうこと言うんだ。
確かに若さ感じますね、
うん、
やっぱり今のバットマンの世界だと、もう一個下の弟というか、
そうね、四男が出てきてるから、
四男が出てきてるので、もうちょっとお兄ちゃん前としたキャラになってますけど、
この時期はまだ割と若さを感じて、そういうなんかキャラの歴史みたいなものを感じて、ちょっと面白かったですね。
そうか、末っ子ですね。まあ20年前の作品ですからね。
確かに、うん、20年も経てばそうか。20年も前と考えれば
大人にもなり、なる
ようになりますね。
ロビンズは本当に良くて、うん、ね、ディックも良かったですね。
ああ、そう、ディックがねバットマン励ますシーンとか、
うん、
ああ良かったですね。やっぱり、うん、バットマンにはロビン必要なんだなって思いますよね。
だけどそうね、まあそのキャットウーマンと仲良くなることについてはあのバットマンは何も言われたくないらしいですね。
ロビンたちからとやかく言われるのも余計なお世話だと、うん、
でもね、ティムとは違う方面でディックもかなりバットマンのこと心配してますよね。
うん、
つまりプライベートも大事にして、やっぱバットマンにはねロビンが必要なんですね。
必要だよね。そしてキャットウーマンとの関係が深まれば深まるほど、うん、ロビンとの絆はなんか危機を迎えるんだなっていうことも改めて感じましたね。
そうか、ちょっとやっぱ私これを読んで、
うん、
あのバットマンのウェディングの展開、
ほうほうほう、
またもう一回ちょっと読みたいなと思いました
し、あ、本当ウェディングと似てるよね、
うん、
展開そのものが、
うん、そうね、
キャットウーマンと惹かれ合うことに対してロビンたちが心配する展開もそうだし、
うん、
でもここのどっかではやっぱ応援しているロビンたちっていうところも、うん、なんか見たな。
そうね、だからこれを一歩推し進めた形なんだろうね、二、うんうん、人の関係性をね。またちょっとウェディングまだやってない話がいくつかあると思うので、いくつかあった
と思いますね。
ちょっとディ、ね、
トムキングに、
トムキング
話を先の未来を見てみてもいいかもしれないです ね。
あとそのこの作品から派生してっていうことで言うと、
うんうん、
まあまさにあのジェイソンが復活するアンダーザレッドフードをやりたいなって思いましたね、これ見てて。お、
確かに、
あの、まあ、に結局偽物だったんですけど、
うんうんうん、
ジェイソンがねやっぱバットマンを心理的に結構追い詰めるんですよね、
うん、
そのジョーカーに、殺された、あんたはそれを助けられなかったんだ、
あんたが俺を死なせたんだ、
うん、これが相当なトラウマになってたようですね。
バットマンとしてもやっぱり忘れられない過去だったんですね。これアンダーザレッドフードやっぱ面白そうだな。
うん、アンダーザレッドフード面白いよ。
読んだことないな、
うん、今回ねやっぱちょっとその、トミー、
うんうん、
幼馴染をジョーカーが殺したって、まあ、誤解させられて、
うんうんうん、
思わずジョーカーを殺してしまいそうになるバットマンが出てきますよね。
ありましたね、
うん、
こいつは生かしておくべきではないんだって、う
ん、この展開もまあなかなかあり、よくあるっつったらあれだけどたまにありますよね。
確かにジョーカーを殺しそうになってしまうバットマン、
うん、仲間が一歩を食い止めてくれる、
はいはいはい、う
ん、今回はゴードン本部長がね止めてくれるわけなんですけど、うん、まあちょっとそういうジョーカー、バットマン、ジェイソンのこのね3人の関係っていう意味では、
うんうんうん、
アンダーザレッドフードをちょっとまた読みたくなってきましたね。
確かにこの先の展開気になるし、やっぱこれ名作と言われる理由も分かりますね。本当に歴史の中に位置づけられてて、
うんうん、
これきっかけでいろんな作品がまた出てきてるんだなっていう感じがして、うんうんうん、ハッシュの再登場がなくて寂しいみたいな話をさっきしたけど、
うん、
やっぱそれを思うとやっぱ作品としてはすごく面白いし価値のあるものなんだなって。
しかもこれあれだよね、いただいたんだけど、
はい、
新品でもらってんだよね、はい、あれだよね、再販がかかってんの今。
2021年に第6
おー知
ってますね。
結構、じゃあ
結構知ってますね。
いいですね、やっぱ
売れてるんだ。
面白いしね、単純に面白いし、そのここからバットマンのストーリーまたいろんなところに飛ぶことできるよという意味でも
入り口として最適、
うん、最適。
冒頭2ページでちゃんとバットマンのオリジン説明してるしね。
あ、そうそうそうそう、あのいろんなキャラクター登場するんだけど、みんなその自分の特殊能力ふんだんに使ってくれて、だからこいつがどういうやつだっていうのがすごいよくわかるよね。
説明がどんどんやってくれるんで、
うん、いいですね。バットマン周りの人間関係ちゃんとやってくれて、ハントレスとかまで出てきますからね。
あんまり会ったことない人でしたけどね、ハントレス。あと全く知らん人いたな。
全く知らん人、
車の整備をしていたっていう
人。ああ、はいはいはいはい、そうですね、あのたまに出てくるキャラクターですね、うん、まあ、だからそういう意味でバットマン周りのキャラクターをね、こうなんつうの、整理するというか、
バットマン一冊目って言われるとやっぱこれおすすめできるかもしれませんね。
おー、できるできる、いいと思います、うん、はい、というわけでバットマンハッシュでした。
バットマン扱うのもしかしたら久しぶり
あ、そうかもしれない。
久しぶりのバットマンでしたが、
うん、
やっぱ相変わらずバットマン面白いなっていうのと、
うん、
やっぱバットマンについて知らないことまだまだいっぱいあるなって思いましたね。
ハロルドとか？
ハロルドはさ、ハロルド、ハロルド、ハロルドとかも知らなかったし、意外と友達がいて、
うん、
あんま孤独じゃないんだなっていうことも分かったし。
そうだね。うん、
そういう意味では、やっぱ得るものの多い一冊でした。本当にありがとうございました。
あ、 ありがとうございました。本当に。ね。いや、まあ、あ、ロングハロウィン以来？
ああ、そうか、ロングハロウィン以来か。
そんなに久しぶりでもないか。
もうちょっと時間の流れ方がちょっと。
やっぱでも、バットマンは面白いね。
面白いね。
うん、ぜひぜひ、またちょっと、いろんなバットマン読んでいきたい。それこそ、アンダーザ・レッド・フードとかね。
確かに。
うん。
バットマン・ウェディングとかね。
はい。というわけでね、いつものお願いします。
はい、番組へのご意見、ご感想あれば、うん、ツイッター、ハッシュタグ、翻訳、雨、あられをつけてツイートしていただくか、メールをお待ちしております。メールアドレスは、アメコミアメアラレアットマーク gmail.com。アメコミアメアラレアットマーク gmail.com。アメコミのコミは COMI です。語ってほしいアメコミのリクエスト、お待ちしております。
はい。じゃあ、来週もバットマンやりますか。
連続バットマンやってみましょうか。
はい。ちょうど、まあ、バットマンっていうかだけど、
うんうん、
ゴッサムセントラルの3巻が、
お
出たんじゃない？
確かに。
うん。あれ面白いもんね。
あれ面白い、
うん、
あれ1巻より2巻の方が面白かったのもびっくりしたわ。
ああ、そう。
2巻より3巻の方がきっともっと面白いんだろうな。
なるほど。まあご存知の通り、
はい、
ゴッサムシティの普通の警官を主役にした作品で、まあ、バットマンがこうボーンと出てくるっていうよりはなんか警察から見たバットマンとか、
ね、刑事にとってのバットマンがどういう存在か、うん、煙たいけれども必要なものでもあるっていう微妙な関係性とかね、
うん、そうね、バットマンがいる街とはどういうものかとか、そういうなんかバットマンの外側を描いた作品として結構面白いんで、
3巻、
はい、
やりましょう。
読んでみたいと思います、はい、それではまた来週、さようなら、
バイバイ。
さすがにエンタメコーナー長かったんじゃないか。
反省しましょう、
ね、
はい、
せっかくもらったんですから。バットマン語り尽くさないと。
ありがとうございました。